私もがんでした。がんと共に生きるための処方箋。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、2013年制作。後書き。がんと戦うから、がんと共に生きる、がんと共に働くへと、時代が変化しています。この本はインターネット上の日経ビジネスオンラインで2012年11月から2013年2月まで連載されたがんと共に働く、まず一歩前へに一部加筆修正して書籍化したものです。私たち国立がん研究センターは連載終了間近の2013年2月から3月にかけて日経ビジネスオンライン会員を対象とした、がんに対する意識調査を実施しました。日経 BP コンサルティング協力。そこに興味深い結果がいくつか現れましたので、ご紹介します。まず、あなたはがんにかかったら仕事を辞めなくてはならないと思いますか?という質問には、回答者全体の 75.8% が、そう思わないと答えました。しかし、自身ががん患者の回答者に絞ると、92.7% がそう思わないとより高くなりました。とりわけがん患者本人が仕事の継続にこだわっていることや、がんになっても仕事を辞める必要がないと思っていることがわかります。265ページ、グラフ。がんについての一般的な意識。がんに対する意識調査。2013年2月実施。国立がん研究センター、日経 BP コンサルティング調べより。問い。あなたはがんにかかったら仕事を辞めなくてはならないと思いますか?一つだけ。答え。全くそう思わない。あまりそう思わない。まあそう思う。非常にそう思う。無回答。以上、5つに分かれます。縦軸は回答者の分類で6つに分かれます。横軸はパーセントで表されています。順に読みます。1、全体。N は389。N は回答者数で、以下 N と読みます。全くそう思わない。25.7。あまりそう思わない。50.1。まあそう思う。20.1。非常にそう思う。3.9。無回答。0.3。2。自分ががん患者。N は111。全くそう思わない。45.9。あまりそう思わない。46.8。まあそう思う。5.4。非常にそう思う。0.9。無回答。0.9。3。家族ががん患者。N は126。全くそう思わない。21.4。あまりそう思わない。50.8。まあそう思う。26.2。非常にそう思う。1.6。4. 職場にがん患者。N は27。全くそう思わない。22.2。あまりそう思わない。51.9。まあそう思う。18.5。非常にそう思う。7.4。5. 身近にがん患者。N は91。全くそう思わない。19.8。あまりそう思わない。49.5。まあそう思う。22.0。非常にそう思う。8.8。6。身近にいない。N は61。全くそう思わない。6.6。あまりそう思わない。55.7。まあそう思う。31.1。 非常にそう思う。6.6。 以上の結果、がん患者本人の方が、がんにかかったら仕事を辞めなくてはならないと思っていないということがわかります。グラフ終わり。一方で、働きたいと思うがん患者を受け入れる職場環境になっているかという質問には、自身ががん患者の回答では 69.4% がそう思わない、がん患者をサポートする専門機関が複数用意されているについても 52.2% がそう思わないと回答し、がんと共に働く環境整備がまだまだ進んでいないことが示唆されました。267ページ、グラフ。がん経験者のがんについての意識。がんに対する意識調査、2013年2月実施、国立がん研究センター日経 BP コンサルティング調べより。問い、あなたはがんに関する以下の記述についてどう思いますか？一つだけ。自分ががんにかかっている、がんにかかった経験があると回答した方の場合、 N は111、 N は回答者数。答えは、全くそう思わない、あまりそう思わない、まあそう思う、非常にそう思う、無回答の5つに分かれます。縦軸11項目あります。横軸はパーセントで表されています。順に読みます。1. がんにかかったら仕事を辞めなくてはならない。全くそう思わない。45.9。あまりそう思わない。46.8。まあそう思う。5.4。非常にそう思う。0.9。無回答。0.9。2. がんは不治の病である。全くそう思わない。21.6。あまりそう思わない。61.3。まあそう思う。13.5。非常にそう思う。1.8。無回答。1.8。3。現在の日本社会では、働きたいと思うがん患者を受け入れる職場環境になっている。全くそう思わない。6.3。あまりそう思わない。63.1。まあそう思う。28.8。非常にそう思う。1.8。4. がんにかかったら長期入院をしなくてはならない。全くそう思わない。13.5。あまりそう思わない。46.8。まあそう思う。34.2。非常にそう思う。5.4。 5. 周りががんになった時にどのようにサポートしてよいかわからない。全くそう思わない。10.8。あまりそう思わない。45.0。まあそう思う。38.7。非常にそう思う。5.4。 6. 日本にはがん患者をサポートする専門機関が複数用意されている。全くそう思わない。10.8。あまりそう思わない。41.4。まあそう思う。45.0。非常にそう思う。2.7。7. 体に負担をかけないがんの治療法が開発されている。全くそう思わない。2.7。あまりそう思わない。22.5。まあそう思う。64.0。非常にそう思う。10.8。8. あなたががんにかかった場合、身近な人にがんのことを率直に話せる雰囲気がある。全くそう思わない。6.3。あまりそう思わない。16.2。まあそう思う。48.6。非常にそう思う。28.8。9. がんにかかっても仕事と治療を両立できる。 あまりそう思わない 12.6。 まあそう思う 57.7。 非常にそう思う 28.8。 無回答 0.9。 10。 がんにかかった場合でも治ったら職場に復帰できる。全くそう思わない 1.8。 あまりそう思わない 3.6。 まあそう思う 41.4。 非常にそう思う 53.2。 11。 がん患者が自分らしい人生を生きるには職場、家族、地域社会のサポートが重要だ。あまりそう思わない 4.5。まあそう思う 45.9。 非常にそう思う 49.5。 以上の結果、がん患者は働きたいがん患者を受け入れる職場環境になっているとは思っていないということがわかります。グラフ終わり。またがんへの取り組みとして会社で実施していることについて、大企業と中小企業では取り組み状況に差が見られ、中小企業における制度整備が進んでいないことも明らかになりました。私たちは中小企業に勤務するがん患者の就労環境について、より注意深く見守っていく必要があると考えます。269ページ、グラフ。がんへの取り組みとして会社で実施していること。がんに対する意識調査、2013年2月実施、国立がん研究センター、日経 BP コンサルティング調べより。問い、下記の取り組みのうち、あなたの勤務先で実施しているもの、取り組んでいるものをお選びください。いくつでも。勤務先が従業員数300人以上、大企業の回答者。N は239、N は回答者数と、勤務先が従業員数300人未満、中小企業の回答者、N は146との比較。大企業と中小企業の比較が棒グラフで表されています。縦軸はパーセント、横軸は7項目あります。順に読みます。1. 社員に健康診断を受診させる制度がある。大企業 91.6。 中小企業 76.0。 2. がんなどの病気にかかった場合、健康相談室や産業医が相談に乗ってくれる。大企業 46.4。 中小企業 19.2。3. がんなどの病気にかかった時に対応できる休暇・復職制度がある。大企業 43.5、 中小企業 20.5。 4. 社員にがん検診を受診させる制度がある。大企業 32.2、 中小企業 13.7。 5. がんなどの病気にかかった場合、人事部が相談に乗ってくれる。大企業 16.7、 中小企業 13.0。 6. がんなどの病気についての職場での支援制度は特にない。大企業 1.7、 中小企業 9.6。 7. その他。大企業 2.1、中小企業 11.6。 以上の結果、勤務先が大企業と中小企業とでは、がんへの取り組み状況に差が見られました。グラフ終わり。がんと共に生きていく上で、働くことは社会とのつながりを持つことです。また、生きる原動力として、そして経済的にもとても重要な要素です。私たちは、がん患者さんが働きやすい環境整備を目指して、引き続き最優先の課題として取り組んでまいります。がんと共に生きる、 がんと共に働くためには、職場環境の他にも、医療費などのお金の問題、日々刻々と状況が変化する中、最新で正確ながん関連情報をどこでどう入手すればいいのか、近くに信頼できるサポーターや患者サロンがあるのかなど、がん患者本人や家族で解決しなければならない課題もたくさん出てきます。がんにかかったことで、それまで想定していなかったいくつもの意思決定を行わなければならない場面も出てきます。そのため、どう心構えるか、イコールマインドセットと、実際に何をするのか、イコールマネジメントの二つを明確にしておくことが重要です。そこで、がんと共に生きる、がんと共に働く、がんと向き合うために役立つと思われる、よくある質問への回答と、本文中に紹介した情報について、ネット上の参照先を巻末にまとめました。どうぞご利用ください。がんにかかっても、人生も仕事も終わりではありません。がん患者本人はもちろん、家族、職場、医療機関、地域が連携して、がんと共に生きる、がんと共に働くための様々な努力や活動、仕組みづくりが行われています。がんにかかっても、本人や家族だけで問題を抱え込まずに、ぜひオープンに相談してみてください。私たち国立がん研究センターも、がんと共存できる社会を目指して、引き続き環境整備に取り組んでまいります。よくある質問への回答。がん患者さんからのよくある質問について、基礎編、マインドセットとマネジメント、お金編、職場編、地域編に分けて回答を掲載しています。回答によっては、より詳しい情報が紹介されているインターネットサイトの URL アドレスを掲載しました。また、情報編として、本書の本文中に出てきた組織、サービスなどのインターネットサイトの URL アドレスと、がん対策情報センターのがんの本を掲載しました。合わせてご参照ください。基礎編、マインドセットとマネジメント。質問1。がんとわかりました。これから自分とどう向き合っていけばいいでしょうか。答え。メンタルな落ち込みは誰でも経験します。その落ち込みから回復したら、まずは自分の状況を冷静に把握しましょう。がんという状況を真正面から受け止め、自分のがんを知りましょう。担当医と納得いくまでコミュニケーションをして、自分のがんの全体像と今後の治療について理解しましょう。質問2。現在の状況はしっかりと把握し、理解しました。次はどうしたらいいでしょうか。答え。自分のがんを周囲に説明していく必要があります。心配する家族、親戚、親しい友人だけでなく、いずれは職場や取引先にもどこまで話すかは別として、説明する場面が出てきます。そのためにも自分の状況について記録を取る、文書化することが重要です。担当医との面談前に質問内容を書いておく。担当医との面談時にはメモを取る。検査結果は保存しておく。家族など周囲に協力を仰いで、記録を取って集めてもらっても構いません。体調関連の変化や治療の推移に伴い、数値情報なども含めてデータを記録していく。親戚、友人、職場など周囲の関係者に自分の状況を説明するためにも文書化することをお勧めします。質問3。事故の状況を周囲に冷静に説明できるようになりました。自分を客観視できるようにもなりました。今後の治療計画や生き方、働き方などについても積極的に考えたいと思うようになりました。どうしていけばいいでしょうか。答え。日々変化する状況をしっかりと把握し、かつ説明もできる。今の自己管理をぜひ習慣化させていきましょう。自分の体調や症状に変化があれば、記録しメモを取っていく。 担当医との面談以外にも、例えばセカンドオピニオンを受けるときにも、ご自身のがん治療全般にとって欠かせない基本情報となりますし、ライフプラン、ワークプランを立てていく上での土台のパーソナル情報にもなります。がんと共に生きる、がんと共に働くためのいわばプラットフォームです。しっかりと意識して管理していくことが重要です。お金編。質問4。入院による減収に加えて治療費がかさんで家計が苦しくなりました。家計を支える制度にはどんなものがありますか？答え。所得に応じて一定限度額以上の医療費が免除される制度があります。平成24年4月からは入院や外来ともに治療費については限度額認定書を提出すれば窓口の支払いを限度額内で済ませられるようになりました。この制度を利用するには事前申請と認定が必要になりますので、受給の手続きなどは勤務先の人事労務担当者や加入している健康保険の事務所に確認してください。国民健康保険の方は自治体の保険窓口で手続きできます。治療を受けるご本人が同居親族の扶養家族になっている場合は、扶養者が高額療養費の申請をする必要があります。事前の限度額認定証の手続きができなかった場合は、高額療養費の支給申請をしてください。医療機関や薬局の窓口で支払った金額が歴月、月の初めから終わりまで、歴月で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。また、治療に関わる諸経費、交通費や装具などの領収書を計上して、確定申告時に医療費控除を受けることができます。どの費用が対象になるかは、税務署の確定申告相談をご利用ください。健康保険に加入している場合は、傷病手当金制度が使えます。4日以上連続で休業した場合、4日目から標準報酬日額の3分の2が1年6ヶ月までの間支給されます。相談先は次の通りです。国民健康保険以外の健康保険の場合、勤務先の人事労務担当者や、加入している健康保険の事務所に確認ください。国民健康保険の場合、加入している健康保険組合や自治体によっては、傷病手当金制度があることもあるので、窓口で確認してください。質問5。治療費が高すぎて支払えなくなりそうです。患者に治療費を貸し付けるような制度はないでしょうか？答え、高額療養費の貸付制度があります。制度についての手続きは、勤務先の人事労務担当者へご確認ください。国民健康保険に加入の場合も、各自治体によって高額療養費の貸付制度や受任払い制度などが利用できることがあります。受任払い制度とは、医療機関への支払いが困難な方に対し、国民健康保険組合から直接医療機関へ支払うことにより、申請者の一時的な金銭負担を軽減するための制度です。詳細はお住まいの自治体の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。貸付制度を利用する前に、まずは高額療養費制度の限度額適用認定を受けることをお勧めします。治療についてわかるサイト、囲み、4つあります。1、治療にかかる費用について、がん情報サービストップページ、アドレス、http://ganjoho.jp/。から、患者筆記、がんになったら手に取るガイド、から、経済的負担と支援についてから、 治療にかかる費用についてへ進みます。2. 高額療養費。厚生労働省トップページ。アドレス http://www.mhlw.go.jp/から政策についてから分野別の政策一覧から健康医療から医療保険から医療費負担を軽減する仕組みです。高額療養費制度へ進みます。3. 高額外来医療費。厚生労働省トップページ。アドレス http://www.mhlw.go.jp/から政策についてから分野別の政策一覧から健康医療から医療保険から高額な外来診療の窓口支払いが軽減されますへ進みます。 4. 先進医療。厚生労働省トップページ。アドレス http://www.mhlw.go.jp/から政策についてから分野別の政策一覧から健康医療から医療保険から先進医療の概要についてへ進みます。囲み終わり。公的助成支援についてわかるサイト。囲み。公的助成支援の仕組みを活用する。がん情報サービストップページ。アドレス http://ganjoho.jp/から患者筆記がんになったら手に取るガイドから経済的負担と支援についてから公的助成支援の仕組みを活用するへ進みます。囲み終わり。質問6。以前傷病手当金を受給したことがあります。今回再発治療のため再び休業することになりました。傷病手当金を再度受け取ることは可能でしょうか。答え。以前に傷病手当金を受給した時と同一の傷病を理由とする場合、以前の傷病手当金の受給を開始した日から1年6ヶ月以内であれば、再度傷病手当金を受給することができます。また、以前の傷病が一旦治った後に再発したと認められた場合には、再発した今回の傷病に対して、新たに1年6ヶ月間受給することができます。勤務先の人事部門や健康保険組合などに相談してみてください。質問7。傷病手当金の受給期間中に時短勤務することは可能でしょうか。答え。受給期間中に時短勤務で就労した場合、時短勤務で支給された金額が傷病手当金の額を超えていなければ、その差額が支給される場合があります。質問8。治療後に身体に障害が残りました。障害者手帳が交付されることはありますか？また、障害年金を受給することができるでしょうか？答え。担当医、もしくは通院している病院のソーシャルワーカーに相談すれば、身体障害者として認定されるか、また、障害年金の受給の可否について、ある程度判断できます。その上で申請することになれば、専門医の診断などが必要になります。手続きについては、病院の医療ソーシャルワーカーや各自治体の障害者福祉担当部署に問い合わせてみましょう。障害年金は、障害の程度によって、支給の有無や支給額が異なる場合があります。医療ソーシャルワーカーや年金事務所が相談に乗ってくれます。 質問9。がんと診断される前に生命保険に入っていなかったため、将来が不安です。今からでも契約できる生命保険はあるでしょうか。答え。生命保険で何を保証してほしいのかを明確にしましょう。多くの場合、すでに発症している病気では保証の対象外となります。その上で、既往症としてがんがあっても加入できる生命保険はいくつかの会社から売り出されていますので、探してみると良いでしょう。契約前に既往歴に関する条項はしっかりと文面を確認しましょう。質問10。療養中ですが退職することになりました。現在は健康保険と厚生年金保険に加入していますが、退職後の健康保険はどのようになるのでしょうか。また退職後に傷病手当金の支給を受けることはできるのでしょうか。答え。退職前に会社の人事・労務部署に相談してみましょう。退職後、年金については厚生年金を抜けて国民年金に加入することになります。退職前に2ヶ月以上継続して勤務していた場合、健康保険は任意継続被保険者として現在の健康保険を継続することが可能です。継続の場合は、以前の健康保険組合の給付を最大2年間利用することができます。ただし、任意継続被保険者の申請は、退職してから20日以内に手続きする必要があります。職場を退職する日から1年以上遡って、その会社の健康保険制度に加入し、退職日以前から傷病手当金を受給していた場合、傷病手当金などの継続給付を受給できる場合があります。会社の人事担当部門や健康保険組合に確認してみましょう。出典、がんと仕事の Q&A、厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業、働くがん患者と家族に向けた包括的就業支援システムの構築に関する研究をもとに原文のまま転載、または一部を抜粋。職場編。質問11。会社にがんの診断書を提出したとき、プライバシーへの配慮がなされるか不安です。書類の保管方法や閲覧できる人の範囲などについてルールはあるのでしょうか。答え。会社を休む際に必要な診断書の提出先は、会社によって上司、人事、産業保険スタッフなど様々です。その情報は原則的には必要な人、多くは人事労務系担当者にのみ情報が開示されますが、いつの間にか同僚が病気を知っているということも実際にはあり得ます。どうしても他の人に知られたくないのであれば、提出先の担当者にその旨を話して、秘密を保持してもらうよう取り計らってもらうと良いと思います。職場の中にうまく自分の支援者を作って、情報を管理してもらうこともいいかもしれません。質問12。給食の予定を立てたいのですが、最終的な検査結果が出るまで治療計画が決まらないため、目処が立たず困っています。どうしたらよいでしょうか。答え。同様の悩みを持つ方は少なくありません。自分の中の心構えとして、検査の結果によってどの程度の給食が必要になりそうか、シナリオをいくつか作っておくと良いと思います。担当医師に相談して、一番可能性の高いシナリオに沿って、暫定的な計画を立て、それをもとにして、会社に休みを申請すると良いでしょう。その際に予定が変わる可能性があること、変更があったらすぐに連絡することも会社に伝えてください。最終的な治療計画が定まったら、改めて会社に連絡すると良いでしょう。大切なのは状況に応じて随時継続的に連絡を取ることです。質問13。病名、がんを公表したら、 あからさまに退職を勧められました。法律的に問題はないのでしょうか。答え。退職や転籍のように、本人の身分が変更になる人事措置については、就業規則などに記された制度に基づかない場合には、当事者が同意していることが必要です。現在の職務を十分に遂行できる状態なのに、会社があなたに退職を勧めたとしたら、適当な措置とは言えません。また、会社には病欠や休職の制度があるので、それを使いながら働くことは労働者として当然の権利のはずです。なぜ退職を勧めるのか、その理由を会社側に確認してください。会社側は、医学的事実とは異なる誤った認識に基づき、がんと診断されたあなたを戦力外とみなしたのかもしれません。今後の治療のスケジュールや体力回復の見通しなどについて、担当医から詳しい情報を得て、それを会社側に伝え、今後の仕事と治療の両立についてしっかり話をする機会を持ちましょう。もし産業医や産業看護職が会社にいるなら、会社との話し合いに参加してもらうと良いでしょう。それでも会社が強固に退職を進めたり、あなたが治療を継続したり、健康を確保していく上で、とても困難な移動を命じられた場合には、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどの相談窓口に相談してはどうでしょうか。無料で個別相談や解決援助サービスが受けられます。質問14。小さな職場なので産業医や産業看護職が勤務していません。会社の外で産業保健スタッフに相談できる窓口はないでしょうか。答え。産業医は事業所の規模が50名以上の労働者が働く場合に専任が必要となっていて、産業関係職も一定規模以上の事業所に配置されることがほとんどです。そのため、小規模の事業所では産業保健専門職に相談できない場合も少なくありません。厚生労働省は、そのような小規模の事業所で働く労働者のために、全国に地域産業保健センターを設置しています。このセンターでは、産業医や保健師による健康診断の結果、脳・心臓疾患のリスクが高いと判断された時の保健指導、メンタルヘルス不調相談や指導、長時間労働による疲労や健康不安に関する面接指導などを無料で提供しています。質問15。責任ある仕事から外され、今の仕事にはどうしてもやりがいが感じられません。気持ちを切り替えるためのヒントはないでしょうか。答え。自分の可能性や夢を少し長期的な視点で考えてみてはいかがでしょう。仕事を続けていること、またさらにやりがいのある仕事がしたいという意欲を持ち続けているのは素晴らしいことです。現在は健康面を優先して、目の前の仕事をしっかりこなし、徐々に体調が安定してきたら、新たなチャレンジを考えてよいかもしれません。その時には体調について担当医から詳しい情報を得た上で、会社側とよく話し合いましょう。質問16。採用面接時にがんの病歴について話さなくてはいけないのでしょうか。病名や病状を伝える場合、工夫した方がいい点はありますか？答え。提示されている職務内容に自分のがん経験が関係する場合、すなわち通院のために休暇取得が多くなりそうな場合や、副作用で職務の一部がこなせそうもない場合などは、事前に告げておいた方が良いでしょう。雇用側には従業員の安全と健康に配慮する義務があります。もし定期的な通院が必要だったり、職場環境や仕事のやり方について何らかの配慮が必要だったりするのであれば、なぜどのような配慮をしてほしいのか、前もって伝えておいた方が 周囲の理解が得られて、結果的に働きやすい環境になる場合もあります。もし配慮してほしいポイントがあるなら、それを伝えるとともに、働き手としてのあなたの能力や長所を最大限アピールしましょう。また、就職活動は会社と応募者のお見合いのようなもので、相性とご縁があります。病歴を明らかにして、就職活動がうまくいかなかったとしても、就労者としてのあなたの力を必要とする職場が他にきっとあります。質問17。面接時にがんの病歴を隠して採用された場合、後で何か問題になることはありますか？答え。ないとは断言できません。問題になるかどうかは、隠したことを、就労に影響する重大な事実を偽った、と会社側が判断するかどうかによります。例えば副作用で急激に身体が動かなくなるような病状がある場合、事務職としては、ほぼ問題なく勤務できるでしょうが、公共交通機関の運転手としては不適切とみなされるでしょう。就労に影響する重大な事実を偽って入社したと会社に判断されれば、最悪の場合、懲戒処分となる場合もあります。がんに限らないことですが、ここでも重要なのは、仕事を安全かつ確実にこなす能力があるかどうかです。出典、がんと仕事の Q&A、厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業、働くがん患者と家族に向けた包括的就業支援システムの構築に関する研究をもとに原文のまま転載、または一部を抜粋。地域編、質問18。癌になって不安な毎日を過ごしています。住まいの近くでどこか相談できる場所がありませんか？答え。癌にかかると解決しなければならない様々な問題が出てきますが、一人で抱え込まないことが重要です。まずは通院している病院や住まいの近くにある病院の癌相談支援センターを活用することをお勧めします。最初にどこに聞けばいいかわからない方は、国立がん研究センター、がん情報サービスサポートセンター、105ページ参照にお問い合わせください。全国各地にあるがん相談支援センターをお教えしたり、問い合わせ方のアドバイスをいたします。質問19、その他にがんと生活に関して、相談に乗ってくれるコミュニティはありませんか？答え。通院している病院やお住まいの近くの病院に併設されているがん患者サロンがあったら、どんな活動をしているのか、試しに話を聞いてみてはいかがでしょうか。相性の良さそうな患者会に入ってみるのもいいと思います。入院中知り合った患者仲間と双方の負担にならない範囲で、コミュニケーションを図るのもいいかもしれません。相談先のわかるサイト。囲み。国立がん研究センター、がん情報サービスサポートセンター。がん情報サービストップページ。アドレス。http://がん情報/ganjoho.jp/から、相談支援センターを探す。から、国立がん研究センター、がん情報サービス、サポートセンターへ進みます。がん相談支援センター。がん情報サービス、トップページ。アドレス、http://がん情報/ganjoho.jp/から、がんと付き合う、から、相談支援センター、から、相談支援センターにご相談ください、へ進みます。囲み終わり。情報編。本書の本文でご紹介した組織、サービスなどの インターネットサイトの URL アドレスを左に示します。組織・サービスなどの URL アドレス。囲み。11項目あります。1、国立がん研究センター、がん対策情報センター、がん情報サービス。アドレス、http://がん情報ganjoho.jp/。2、厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業。働くがん患者と家族に向けた包括的就業支援システムの構築に関する研究。アドレス、http://www.cancerwork.jp/。 3. がんフレンド。アドレス、http://www.geocities.jp/rfl_awa/gf/index-index.htm。 4. がん治療の虚実。アドレス、http://amebro.jp/miyazaki/5。NPO 法人、がんサポート鹿児島。アドレス、http://www.gansupport-kagoshima/gan-support-kagoshima.com/。 6. 慢性疾患セルフマネジメントプログラム。アドレス、http://www.j-cdsm.org/。 7. セール科国際病院、がんと共にゆったり生きる。アドレス、http://www.luke.or.jp/medicaltreatment medication/index-index.html。 8. ジョブプラザ大阪。アドレス、http://www.joblaza.jp/。 9. 日本対がん協会、がん相談ホットライン。アドレス、http://www.jcancer.jp/。コンソリューション&サポート、consultation_and_support/gan-support/。がん相談ホットライン。10. オレンジティー。アドレス、http://www.orangetea.com/。 http://o-tea.org/。 11. 日本乳がん情報ネットワーク。アドレス http://www.jccnb.net/index.html。 囲み終わり。国立がん研究センター、がん対策情報センターが作成している、がんに関する書籍をご紹介します。これらの本の内容は、がん情報サービスでもご覧いただけます。また、全国の書店や病院の売店などで購入することもできます。がん対策情報センターのがんの本、がん情報サービス、アドレス、http://がん情報ganjo.jp/ でもご覧いただけます。囲み。患者必携。がんになったら手に取るガイド。普及審判。がんと診断されたら真っ先に読む本として、療養生活での不安や悩みへの対応。がん医療のことなど、がん患者、家族の方に活用していただきたい情報を、がん患者、家族の視点で取りまとめたものです。がんと向き合い、互いに支え合い、自分らしい療養生活を送るための手引き書です。別冊、患者筆携、私の療養手帳付き。編著、国立がん研究センター、がん対策情報センター、ISBN 978-4-7809-1129-9。 発行、学研メディカル修潤社。2013年9月予定。もしもがんが再発したら、患者筆携、本人と家族に伝えたいこと。がんの再発に対する不安や、再発に直面した時の支えとなる情報をまとめた冊子です。がんの再発という事態に直面しても、希望を持って生きる、助けとなりたいという願いを込めて、再発がんの体験者、がん専門医らと共に、検討を重ねて作成されたものです。編著、国立がん研究センター、がん対策情報センター、ISBN 978-4-86276-139-2。 発行、英字出版株式会社、2012年3月。囲み終わり。原本奥付け。私もがんでした。がんと共に生きるための処方箋。2013年9月9日、第1版、第1刷り発行。編著、独立行政法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター。編集協力、梅方邦子。想定イラスト、南新坊。発行、日経 BP 社。発売、日経 BP マーケティング。郵便番号、108-8646、東京都港区白金 1-17-3。 アドレス http://businessbusiness.nikkeibp.co.jp/。 ISBN 978-4-8222-7425-2。 定価、本体1200円プラス税。原本奥付け終わり。以上で、私もがんでした。がんと共に生きるための処方箋を終わります。制作完了、2013年12月。制作、 堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。